誠に、申し訳ないんですが、先週から風邪をひいておりまして、咳が出ますので、あるいは お気苦しい点がたくさんあるんじゃないかと思います。そういう場合はどうかお許しくださるようにお願いいたします。私はバートランド・ラッセルを専門に研究しているわけではありません。でありますから、今日のこのような講演会に出る資格はないんですが、ただ私は新聞記者としまして、バートランド・ラッセルが主として やっておられた核兵器の禁止の運動に非常に関心を持っておりました。で、そして、1957年の末ですけれども、バートランド・ラッセルとインタビューをいたしました。ただそれだけが私とバートランド・ラッセルとの関係であります。で、今日はそのようなことを中心として、私がその頃ロンドンにおりまして、新聞の記事を書きました。そういうことを思い出しながらお話ししてみたいと思います。皆様ご承知のようにビキニの干渉で水爆の実験が行われて、そして第5福竜丸が被爆したと、これ1954年3月のことであります。その時私はロンドンにおったんですけれども、その後日本で巻き起こってまいりました原子爆禁止運動、それに対しましてイギリスの空気は極めて冷淡でありました。で、彼らの反響を見とりますと、日本人は非常にヒステリックであると、それが一つの理由でありました。もう一つの理由は、これははっきり申しませんけれども、日本人戦争中の日本軍による捕虜虐待、これに対する彼らの記憶というものがまだ生々しく残ってあった。イギリス人はそのような捕虜虐待を理由としまして、日本人に対して非常に悪い感情を持っていた。そのことが、その二つのことが大きな理由ではないかと想像いたしました。もう一つ付け加えますとならば、イギリスでは、労働党内閣の時に核兵器の開発ということを決定いたしまして、それが保守党政府に至ってもその政策は継承されておったと。つまり労働と保守と両方ともイギリスの政党が核兵器を持つと保持し発展させると、そういう政策を取っておったと、これはまた大きな理由ではないかと思います。で、その頃の、それは1954年の頃でありますけれども、私思い出しますのは、次の年1955年の5月にイギリスでは総選挙が行われました。総選挙では1409名、これだけたくさんの立候補者があったんですけれども、この1409名の立候補者の中で核兵器禁止ということを旗印として戦ったのはただ一人しかありませんでした。その一人と申しますのは、サー リチャード・アクランドという人であります。で、この人はもともと労働党員であったんですけども、熱心な平和主義者でありまして、そしてこの核兵器に反対すると、せめて自分一人だけでもイギリスの良識というものを示さなければならないと。イギリスの労働党は今申しましたように、核兵器に対しては必ずしも核兵器に対する態度としましては、核兵器の実験に対しては禁止ということは言っていましたけれども、しかし基本的に核兵器の製造とか保有ということには反対していなかったわけです。この労働党の党の綱領に反対したわけでありますから、このサー・リチャード・アクランドという人は労働党を脱党しまして、そしてただ一人で選挙運動をやっておったわけです。で、これはテームス川の河口に近いグレイブスエンドという小さな町から立候補しておったんですけども、私はそのサー・リチャード・アクランドにインタビューするために出かけてまいりました。ただ一人でもって小さな自動車を もう彼は運転して、そして自動車の屋根の上に立って、そしてこの自分一人で演説をしておるわけです。で、そこへ私が出かけて行ったわけですけども、そのまま彼は非常に喜びまして、日本の新聞記者が私に今会いに来てくれたということを大きな声でもって、この演説の中で言っておったと思います。思い出します。で、このようにして、このアークランドという人は、一人で非常によく戦ったわけですけれども、しかし、選挙の結果とはどうかと申しますと、惨憺たる敗北に終わったわけです。で、そこで私は考えたんですけれども、ここにイギリスの一つの特色が現れているというふうに思いました。それはどういうことかと申しますと、横文字になって、恐縮なんですけれども、コンフォーミズムというものと、ノンコンフォーミズムというものの対立があるということを感じたわけです。コンフォーミズム、これはちょっと日本語流しに、訳しにくいんですけども、みんなが一緒になってやる。みんなと一緒に行動するというような、そういうような感じの語感の言葉であります。それに対して、ノンコンフォーミストは、みんなはここ行くんだけども、自分は、自分の己の信念に従ってやっていくと。今ノンコンフォーミストという言葉であります。実は私は初めてこのノンコンフォーミストという言葉を使われるのを聞きましたのは、チャップリンという映画俳優がありますが、喜劇俳優で皆さんご承知と思いますが、チャップリンにインタビューしたことがあります。で、その頃、チャップリンは、アメリカで、共産主義者だというふうに言われて、非常に困っちゃった時代であります。私が共産主義の、あなたは共産主義者だと言ってアメリカでは非難されておるがどうなんだかというふうにチャップリンに質問しましたところ、彼はしばらく考えて、私は共産主義者でないと、私はノンコンフォーミストだということを申しました。そのアメリカ全体としては、まあ、一つのアメリカ人的なイメージがあるんですけども、自分はそうじゃないんだと、それにコンフォームしないんだと、自分はノンコンフォーミストだということを彼は言ったわけなんです。私はこのサーリーこの言葉を思い出して、でサーリチャード・アクランドが選挙において大敗したときに、ここにイギリスにおいてもコンフォーミズムというものは非常に強いということ、ノンコンフォーミストというものは非常に辛い立場に置かれるということをその時に痛感した次第であります。で、このイギリスはデモクラシーの国と言われますが、確かにそうなんですけども、イギリスでもこのコンフォーミズムという空気が非常に強い。そこから、この自分の政党、党への忠誠心とか、あるいは党に対する、党を中心とする結束とか、そういうものが出てくるんじゃないかと思うんです。で、イギリスではご承知のように、二大政党なんですけども、私が知っておるイギリス人に言わせますと、我々イギリス人は頭が悪いんだと。頭が悪いから二大政党になるんだということを言ったことがあります。どういう意味かと聞いてますと、頭が悪いからその議論をしとっても、その議論を、相手の議論がすぐにこうもっともらしく聞こえてくると。どういうところがそう違うのかよくわからなくなってしまうんだと。だからそのお互いの議論、違いというものをとことんまでこう追求していくという能力が自分たちにないから、まあまあ言い換えのところで、俺はお前反対なんだと。いうところでもって意見が変わってくると。そこで二大政党になってくるんだと。それに比べるとフランス人というのは非常に頭がいいから、議論してるうちに、だんだん議論の違いだけがだんだん身についてくると。そして、だからしてフランスでは、少数、多数の党ができるんだと。少数、多数の、少人数は少ない。しかし、政党の数は多いと。まあ、多数政党ができるんだということを私は聞いたことがあります。これは一つの、この、イギリスのコンフォーミズムというものの現れ方なんですが。しかし、イギリスでは、この、そのように全体としてコンフォーミズムの空気が強いんですけども、それに対して、ノンコンフォーミズムというものに対しても、十分な考慮を払っていると。そこにイギリスの一つのデモクラシーのいいところがあるんじゃないかと私は思いました。このノンコンフォーミズムというのを考えてますと、もともとは宗教的な基盤を持っていること。コンフォーミズムというのはもともと、その国教であるアングリカンチャーチ に属する人々のことをコンフォーム、人と言ったこともあるそうですけども。しかし、中世のうちのヨーロッパのキリスト教の歴史を考えてみますと、宗教改革が行われたと。宗教改革というのは、はい、一口に申しますと、バイブルの解釈における自由と、自分が勝手に自由に解釈する自由というものを主張するところが始まった。つまり、人が何と言おうとも、自分はこのようにバイブルを解釈するんだと。つまり、そのような個人の自由の、個人が自由に意見を持つことができると。そういうところから、つまり、ノンコンフォーミズムという考え方が出てきたと思います。でそれは、つまり、神の前に外るところはないと。自分の良心に従って行動するんだと。それがつまり、ノンコンフォーミズムの本来の姿でありますから。従って、人が自分の意見に反対する、つまりノンコンフォーミズムに対しても、十分な考慮を払うと。そういう伝統ができてきたんじゃないかと思われます。で、そこ、さあ、リチャード・アックランドが負けたという采配を目指したときに、そしてさあ、リチャード・アックランドも主張することは非常に私は正しいと思いましたけれども、そしてイギリスの、人のインテルの中には、彼に同情する人が非常に多かったんですけども、しかし具体的に選挙のあられた結果としましては、惨憺たる敗北に終わったと。ここに一つの現実の姿があると私は思いました。ところで、バートラン・ラッセルが核兵器の禁止、そして戦争絶滅と、戦争根絶という旗印を抱えまして、そして運動を始めました。それ私たち新聞記者に初めてこの会う機会がありましたのは、それからすぐあと1955年の7月のことです。これ新聞記者会見で、彼が、自分の考えることを述べたんですが、それはバートランド・ラッセル他7名、それ合計8名の学者の共同声明というものが新聞記者会見で発表されたわけです。非常に、私にとっては印象の深い記者会見だったんですけども、その中でバートランド・ラッセルが申しましたのは、最も多く知識を持っている者が最も暗い見通しを持っておると。これは核兵器のことを言ってるわけです。で、近代兵器が禁止されたならば戦争を許してもいいと、そのように考えるものがあるけれども、しかしそれは単なる幻想に過ぎないと。もし一旦戦争が始まるならば、核兵器を使わない戦争というものを考えることができない。で、したがって、その核兵器の禁止の運動だけではダメで、戦争根絶の運動をやらなきゃいけないんだということを彼はこれ説明しているわけです。で、人類がもし賢明ならば、さらに幸福と知識の道を進むことができる。それとも過去の争いを忘れることはできないために、我々は死を選ぶべきであろうかと。我々は人間として人間に訴えると。つまりこういう言葉でもってその声明は終わったわけです。それは1955年のことでありますが、もう悪夢として1956年の10月にはハンガリー事件が起こり、また同じ10月にはイギリス、フランスがスエズに出兵するという事件が起こりました。このスエズ出兵の時にバートランド・ラッセルは、このイギリスのやり方は狂気の沙汰の犯罪であると非常に激しい言葉でもって批判いたしました。その悪夢としても1957年の5月にはイギリスはクリスマス島で水爆音の実験をやったんですけども、その時にバートン・ラッセルは、これは愚かなる国家的虚栄心であると言って批判いたしました。ちょうどその頃なんですが、日本から今の立教の総長をしておられます、松下さんが原子爆禁止運動の特使としてイギリスに来られたんですけども、しかしイギリス全体としては、このクリスマス、このような水爆を開発ということに一生懸命になっていた時代ですから、 非常に冷たくあしらわれたわけです。バートランド・ラッセルをはじめとする熱心な運動があったにもかかわらず、それは新聞なんかではよく、相当おかしく、この日本の新聞では報道されましたけれども、実際にイギリス全体の空気というものは、核兵器の禁止運動には冷淡であったわけです。しかし、バートン・ラッセルはそれに屈することなく、1958年の1月に、核非武装全国運動と、略して CND と申しますが、この核非武装運動と、こういう団体を結成いたしました。そしてこの同じ1958年の4月から皆様ご承知のようなオーダーマストンの更新というものが始まることになります。でこのようなこの核非武装を全国運動というものを展開する少し前の方でした。私がバートラン・ラッセルをその自宅に訪ねてインタビューしたんですが、バートラン・ラッセルはもともとこの貴族でありまして、そしてウェールズの方に領地があるそうです。会いたいと思いまして、この手紙をウェールズの方に出しましたところが、自分は時々イギリスに出るから、いやイギリスはロンドンに出るから、ロンドンでお会いした方があんたにも便利でしょうということで、そのロンドンに出てこらうのを待ってお会いしたわけなんですが、このあったバトルラッセルのロンドンの家というのは非常に小さな家です。日本と違いまして、あれが3階建てぐらいだと思いますが、ワンブロックの3階建ての家がずらっと並んで、それ小さく区切ったよ。ですから、あまり日本的な表現ですれば、胸割り長屋みたいなんですが、ただその胸割り長屋だって、それが一つが3階ぐらいのなんですけども、しかしその表は非常に狭いんです。非常に急な階段を、気をつけて登らなければならないと、そういうようなところだったんですが、でちょうどあったのは冬のことで非常に寒い日だったんですけれども、まあもちろん暖炉には石炭が今日ちょっと燃えておりましたけれども、部屋の中は非常に冷たい。バトル・ラッセルという方は、イギリス人でした。非常に小柄の人で、だって握手するときに気がついたんですけども、私の背とあまり変わりがないと。しかもイギリス人としては非常に小さい小柄の方です。写真で見ても分かりますように非常に痩せた方なんです。で非常にこのような激しい運動のを展開しておられるにかかわらず、そのものの言い方は非常に穏やかで、ちょっとどもりながら話されます。このどもるっていうのはちょっとイギリス人得意のものなんですけども、よく議会なんかでチャーチルなんかが四粛するというような、そういうような表現で新聞に書く人がありますけども、あれは実は大嘘なんです。イギリス人はそこで政治家は四粛するというような、そういうようなその演説の仕方はやらない。特に議会においては四粛は決してしないんで、議会においてはこの相手に向かって説得する、非常に、説得調の言葉でしゃべると。そしてそのしゃべる中にイギリス的なユーモアを交えると。でそしてつまり相手を喜ばせ、あるいは相手を笑わせながらしゃべるということが議会における名演説とされておるわけです。それは私服するということもそのないことはないんですけども、それはこの選挙の演説を、選挙の街頭演説、大衆集会の席では、四粛する人も中にはあります。この労働党で、日本でも有名だったレバンなんかも四粛するという点では、非常によく、大悟みたいにこう、アジア演説がうまかったですけど、しかしこのレバンにしても、イギリスの議会でもって喋るときには、非常にこの穏やかな、今言った説得調の言葉で喋、るわけです。そういう、それと私は、相当長い時間をお会いしたわけですけれども、私は最初、私たちの耳では聞き取れないことがあっては、私も英語はそれほどうまくありませんから、聞き取れないことがあっては困ると思って、その記者と言ったんですけども、しかしそれも必要のないように、ゆっくりと分かりやすく話してくれたんです。 でそこで話を申し上げますけど、このオーダーそれから間もなくオーダーマストンのこの更新が始まりまして、そしてその更新の先頭に立ってバータンとラッセルが歩いて更新したわけです。オードマストンっていうのはイギリス、ロンドンの西の方、南蛮ですか、相当遠いところですか、歩いて、まあ、ゆっくり歩いて、3日がかりの更新になりますが、でその現在、バートン・ラッセルは、今日先のお話は94歳ということでありますけども、ですからその当時はもう80、90に近い高齢だったわけですけども、ですからそのような高齢の人としては、このような更新の先頭に立つということは、非常に辛いことだと思うんですけども、しかし、そういうことも、喜んで元気にやって抜けるというそういう人であります。でこのオーダーマストンの更新と、オーダーマストンにはそのイギリスの核兵器の工場がある、だからそれとイギリスのロンドンの中心であるトラバーガースケアと、その間を更新する、これがオーダーマストンの更新なんです。でこのオーダーマストンの更新は1958年に始まって63年まで、つまり6年間続いて、そこでその後は中心になっております。それでこのオーダーマストンの更新というのは、あらゆるイデオロギーを持つ人、あらゆる職業の人、そしてまた年齢もいろいろあると、そういうものは一緒になって転落する。ただその核兵器禁止、戦争を絶滅と、つまりそれを、つまりそのただ一点を共通点として集まった大衆であります。私も一日だけ歩いたことあるんですけども、三日もそれも歩くことはできないんで、サボっちゃったわけですけども。しかし、この一つは一点、核兵器禁止という、この一点を中心として集まった組織であるという点が非常に、有意義だと私は思いました。でただ、この、ただ一点への求心力というものが非常に強いと。で、その求心力というものがあまりに強いために、これがやがてはこのイギリスの核兵器禁止運動を2つの上では分裂させるというような結果になりました。しかし私の考えでは分裂という言葉は適当でなくて、むしろ求心力が強すぎて、でそのためにこのイギリス核兵器禁止運動の中に一つの非常に硬い核ができたと。それはつまり普通に世間で100人委員会と呼ばれる組織であります。で、この100人委員会の考え方は、この核兵器禁止の運動は、ただ合法的な文面における運動だけでは効果を上げることができないと。ここにおいては、不服従、非暴力、はい、そういうノンオビディエンスと、ノンバイオレンスと、そういう直接行動に訴えなければならないと、まあ、直接行動主義というものを考えるようになったわけなんです。でしたがって、この100人委員会というものは、先ほど申しました、CND というものから離れていくという結果になりました。だから形の上では分裂ということになったわけです。ところでこの直接行動主義というもの、政府の命令に服従しないと、しかし暴力は使わないと、そういう意味のつまり直接行動主義なんです。このような直接行動主義はイギリスの議会主義の普通の考え方から言いますと非常に矛盾するというふうに思われます。またそういうものとしてイギリスの国内における批判は非常に強いわけなんです。しかしバートン・ラッセルの考え方によりますと、自分たちのこれまでの核兵器禁止戦争根絶の運動というものは十分に政治に反映されなかったと。これを政治に反映させるためには、ショック療法、刺激療法が必要なんだと。これはつまり、直接行動の理論であります。しかしこれを、それだけ申しますと、非常に誤解を招きやすいので、そういうような議論が出るについての、イギリスの政治の背景というものをご説明しなくちゃいけないと思うんです。イギリスの議会政治というものは、これは非常に現実主義的であります。じゃあまりに現実主義的であるために、その現実の中に埋没してしまって、政治が現実の中に埋没してしまって、そして政治としてのビジョンというものが失われていくと、 そういう傾向があるわけなんです。どういうところからそういうあれが傾向できたかと申しますと、これは労働党の前の当初の芸術家など、よく新聞記者会見であったんですけど、彼らは主張しますが、政権を得なくちゃいけない。政党としては政権の獲得が必要であると。政権を獲得するためには、中間の不動票を獲得しなくちゃいけないんだというのが彼の持論であります。中間票を獲得するためには労働党としては右寄りの政策を取らなければならないということになります。その結果はどういうことになりますかというと、もたそのゲーツ家の元の考え、ニューゲーツの考えを言いますと、左の勢力というものはこれはしっかりと労働支持である、右の方の勢力これはしっかりと保守党の勢力である。ただ問題は中間の不動票だという考えなんです。しかしそのような政策を取って起こってきます現象は、本来最も労働的であるところの分子というものが政治に対する関心を失ってくるということになってくるわけです。私が使ってロンドンで使っておりましたアシスタント女子は非常な労働党の左派であったんですけども、彼の言動を見てみますと、今申しましたようなイギリスの本来の労働党というものはこういうものではなかったはずなんだと、そういう意味の一種のこの政治に対する幻滅感というものをしばしば表明しておったことを思い出します。で、イギリスの労働党というものは、労働党は TUC という労働組合の全国組織ですから、これが大きな基盤になっておりますけれども、このイギリスの労働組合というものは非常に保守的である。マルクス氏の言葉に言えますと、万国の労働者は団結せよという、でそれはプロレタリアというものは鉄の腐れ以外に失うものは何もないと言うんですが、しかしヨーロッパの労働階級は失っては困るものをたくさん持っておると、イギリスの労働階級というのは失っては困るものはたくさん持っておると、したがって労働組合というものを動かす非常に大きな力はナショナリズムというものであります。だからイギリスの労働党というものは、もとイギリスの労働組合、その全国組織は TUC というものは労働党の中で最も右翼に属するものであります。そして労働党の中の最も左派は、左の先鋭分子はこれは隠蔽であります。でヨーロッパの労働組合を見ますと、社会民主主義運動を見ますと、とにかくこれはイギリスだけではなくてヨーロッパ全体に相当する現象であります。労働組合というものは本来だんだんとその福祉国家というものが発展するにつれて、労働組合というのはだんだん保守化していくと、そしてインテルは左翼化していくと、これが大体の傾向のように思います。でそのような状態を背景にして考えていますと、労働とも保守とも両方とも核兵器の禁止問題に対しては冷淡である。労働とも保守とも両方とも核兵器の禁止問題に対しては冷淡であると。そしてイギリスの新聞はほとんど全部がつまりそういう労働党とか保守党とかそういうものと密接に政権の考え方が同じであるということを考えていますと、バートンのラッセルがショック療法であると、刺激療法であると。で、そのためには直接行動が必要なんだということを言った意味が分かるような気がするわけであります。だからそのような背景なしに、この直接行動主義というものをそのまま日本に当てはめるということだと、これはまた非常に大きな問題が起こってくると私は思います。でこのように申しますと、分かりになりますように、バートランド・ラッセルは、イギリスにおいては、現在は非常に少数派であります。まあ、最初から少数派であります。しかし考えてみますと、いかなる進歩的な運動といえども、最初は一人握りの人間が始めたものであります。最初から大きな大衆運動というもので始まった運動と、そういうような進歩的な運動というものは、世界の歴史に一つもないわけです。いかなる運動も最初は人目にの地面に染み込むようにだんだんと広がっていくと、そしてやがては大衆 マジョリティを獲得する運動になろうと、これは世界の歴史が示しておると思うんです。でそしてこの今問題になっておりますのは、世界のこの人類の文明の根本問題が問題になっておるわけです。と申しますのは、科学技術が発展するに従って、その科学技術というものが人間に果たして幸福をもたらすものになるかどうかということが問題になっておるわけです。と申しますのは、科学技術というものはそれ自身の自らの論理によって動いていくと。だから科学技術がいくら発展しても、科学技術の中からは何が善であり何が悪であるかという、そういう判断、価値判断は出てこないわけです。言葉を変えてみますと、申しますと、人間が機械を支配するか、あるいは機械が人間を支配するかという問題です。まあ、私たちが簡単な例を申すと、自動車を運転しても、ハンドルを持って握っていると、なんだか自分が強くなったような気がすると。普段はおとなしい人でも、ハンドルを握ると非常にこう不注意な、乱暴な運転する人が多いんですが、それと同じです。人間は機械を持つと、人間の性格というものが変わってしまうということもあります。それと同じような現象が核兵器について起こっているわけです。人間が核兵器を持つと。そうするとその核兵器というものが、人間は核兵器を使っておるつもりながら、実は核兵器に支配されているんじゃないかという問題が起こってきます。つまり人間が核兵器をなくするか、それとも核兵器が人間をなくしてしまうかと。これが現在の我々が直面しておる問題であります。で、ちょっと考えてみますと、科学技術、科学の発展ということと、それから人間の倫理、道徳というものとは、これは無関係、全然関係ないような気がします。私たちが小さい頃、学校で修身とか道徳とか、あるいは倫理とかいうことを習いましたけども、そのためにそういうものを習っているのか、私は全然わかりませんでした。ところが科学が進歩するに従って、結局その科学を動かすものとして、科学をレギュレート、そう統制するもの、支配するものとして、一番必要なものは何かというと、倫理ということであります。科学が進歩するにつれて、倫理というものは非常に重要になってくると。これは現在も非常に大きな問題だろうと思うんです。で、確かに、一個この法秩序というものは守らなければならないと。しかし現在はその法秩序の土台なすところの土台自身が動揺しておると、その土台を再確立しなければならないという問題に直面しておるわけです。法とか秩序というものの土台には何かあるわけ、それがあるわけで法律とかそういうものになっておる。その土台のところを、その人間はいかにして生きるのがいいのかという、その土台のところが問題になってきていると。したがって単純な、つまり法を守らなければいけないという、そういう単純な理論だけではバタンドラッセルの行動を批判することは難しいと思われます。でそれは例えば、無神論者という言葉があります。でバタンドラッセルの無神論の論者がありますが、しかしそのような無神論というのは、神というものを考えて、神というものをとことんまで考えて、そして神と対決すると。そしてその結果、神を否定すると。これは本来の無神論であります。とか日本人、多くは無神論が多いんですけど、しかし我々の場合の無神論は、神というものについて全然考えてみたこともないと。ただ何ちゅうこともなしに、神というものは存在に否定してやろうと。それは無関心の無神論が日本人は多いわけですけども。しかし、バートン・ラッセルの場合の無神論というのは、そうではなくて、非常に意識的、哲学的、考えた末の無神論であると。それと同じように、法とか秩序とかいうものについて考えた挙句の、この直接行動心であるというふうに私は理解いたしました。そのように考えてみますと、現在我々の目の前に一つ非常に大きな問題があります。これは共産中国の問題です。 私の考えでは、共産中国では人間改造と、あるいは人間革命と言ってもいいと思いますが、まあ、そういうものを人間を改造しようと、に乗り出しているというふうに思うんです。つまり彼らは利己心のない人間を作り出そうとしている、まあ、そこに彼らは共産主義的人間像というものをそういうものとして描いておるわけです。で、中国では昔から皆さんご知るように液性革命という思想があります。液性革命と申しますのは、徳のある人が、まあ、道徳的な徳ですが、徳のある人が天の命を受けて天下を治めると。そしてそれが、その人が徳を失えば天は命を改めると。まあ、命を改めるというのは、それを漢字で書きますと革命になります。つまりこの革命という考え方は、その英語で言いますとレボリューションですけども、レボリューションというのは力でもってひっくり返すという意味がありますけど、革命という漢字で書いた革命というのは天の命を改めるという、これが革命、本来の革命思想であります。そこで徳のある人という考え方がある。そこには倫理道徳という考え方があるわけです。だから政治と倫理道徳というものとが表裏一体のものとして存在すると。つまり倫理と政治とは一緒なんだと、そういう政治というものをそういうふうに考えている。その点が西洋では別でありまして、西洋では政治というものは、これは地上の王様の司るものであるし、そして倫理道徳は教会を司るものである。つまりは分業ができておられる。とは中国においては政治というものと倫理道徳というものは表裏一体のものでなきゃならんと、その後それは可能なんだというふうに考えている。だから中国の政治家の中に非常に倫理的なその色彩が強くなっておろう。これは一つのこの儒教の長い何千の伝統だと思うんです。この儒教の伝統、倫理と政治と、政治というものは倫理的でなくちゃいけないんだ、道徳運動なんだと、その考え方は現在の中教の人間改革、人間革命という考え方に表れていると思います。つまり彼の考える内容というものは儒教と共産主義とは非常に違いますけれども、しかし発想法とか考える姿勢という点においては、儒教の伝統というものは生きておるような気がするんです。で、中共が政治体制として共産主義を取るという点では非常に問題があるんですけれども、しかし人間と機械との関係はいかにあるべきかと、また人間と科学との関係というものはいかにあるべきかと、つまりそういう問題を彼らはここに提起しておるわけです。そのような利己心ない人間というものが、の創造が果たして可能であるかどうかは、それは非常に大きな問題であります。非常に難しいんじゃないかという気もいやいたします。しかし彼らは問題をそういう観点から捉えて、一つの新しい試みをしようとしていようということ、これは非常に重要な点であると思います。だから中共問題を扱う場合には、単なる冷戦の論理から見て考えて、そして武力的に対抗するという形だけでもっては対抗することは、私は間違っていると思います。それなくて、人間と、人間はいかに生きるべきかと、人間と科学との関係、人間と機械との関係はどうあるべきかと、まあ、そういう観点から宗教問題を考える必要があるんじゃないかと思うんです。で、バートランド・ラッセルがこの核兵器禁止運動、戦争絶滅運動、この直接行動主義において問題にしておることを、まさにこれでやろうと思うんです。私の考えでは、バートランド・ラッセルは非常に偉大な精神主義者であると、あるいは非常に偉大な人間主義者であると言ってもいいんじゃないかと思います。そしてバートランド・ラッセルはまた一個の非常に偉大なノンコンフォーミスであると思います。で、ところで日本のことを考えますと、日本にはコンフォーミスというものがあまりにも多すぎるんです。で、そのコンフォーミスと、日本におけるコンフォーミズムというのが、つまり日本人が考えて、そして日本人の考え方としてこういこうという考え、そういう意味のコンフォームならいいんですけども、そうじゃなくてアメリカにコンフォームしようと、あるいはソ連にコンフォームしようと、あるいは中共にコンフォームしようと、 という、そういう意味のコンフォーミストというものが非常に私は多いと思うんです。それは非常に困ると思う。だから日本の場合には、日本のあらゆる問題については遠心力というのは非常に強く働いている。イギリスの場合は先ほど申したように求心力が働いていますけど、でその求心力が一つの核兵器禁止運動の分裂をもたらしたんですけども、しかし日本の場合は遠心力が核兵器禁止運動の分裂をもたらした。でそしてこの核兵器禁止運動が密室に分かれているということは皆様ご承知の通りであります。そして被爆者なき核兵器禁止運動という状態に現在は陥っておるわけです。で考えてみますと、核兵器、日本における核兵器の禁止運動というものが、この核兵器の惨状をいかに惨めなか、惨憺たることかという核兵器の惨状の説明に停滞しておってはいけないという気がするんです。で核兵器の惨状ということは、それは説明、いくら説明しても、それは説明しきれないもんでありますけども、しかし、外国人は、まあそういうことはあまり聞きたがらない。それよりも、被爆者がその後いかに生きておるかと、現在いかに生きておるかということは彼らは聞きたがるわけです。で現在彼らいかに生きておるかということをこう、もう少し分けて考えてますと、まず医学的なアフターケアというのがよく行われているかどうかと、また社会的なアフターケアがよく行われておるかどうかということが問題であります。で考えてますと、私たちは日本という国は世界において原爆の被害を受けた唯一の国だということを売り物にしておる傾向があるんじゃないかという気がいたします。でそれが外国の人々をして、あれに日本の核兵器禁止運動に対して冷淡な態度を取らせる原因じゃないかというような気がするんです。被爆したかどうかと、被爆者だけの、被爆者ということは被爆者だけの問題ではない。で日本が唯一の被爆国であるというためには、つまり国民全体の問題として、アフターケアの問題が、アフターケアということがどんなに行われておるかということが問題なんです。まあ、端的に申しますと、このアフターケアというのは医学的な方面においてはかなりよく行われておりますけれども、しかし社会的な面におけるアフターケアというものはほとんど行われていないと言ってもいいんじゃないかというふうに私は気がするんです。で時たま週刊誌で扱われることがあります。しかし そのような週刊誌的な一時の火花のような扱い方ではダメだと私は思います。それからまたこの被爆者のことを考えると、いつも広島とか長崎というのは問題になると、この一種の現実主義というもの、これは日本人の考え方としては非常に悪いところだと思うんです。現在被爆者というものは、現在東京だけでも4700人以上の被爆者がいると、これはもう登録されたもの、その自分のための組織を作っているものとしては4700人以上の被爆者がいるそうです。そういうの組織を作っていないものをこれ加えますと、まあ、6000人ぐらいいるんじゃないかと言われております。でそしてこの被爆者の多くの人々はこの政治、日本の政治というものに対して相当幻滅を感じて、むしろこの政治から逃れたいというような気持ちになっている。まあ、現在広島におきましても8月6日の記念日が近づいてきますと、広島の街から逃げ出していく被爆者が随分いるということを聞きました。つまり日本においてはこういう問題を扱う場合はイデオロギー過剰である、あるいは政治過剰と言ってもいいんです。しかし本当の意味における政治というものはここにおいては行われていないということを自分たちは痛感するわけです。だから日本において必要なものは、これこのようなアフターケアということを、被爆者のアフターケアというものを中心として日本全体としての一つの意見の合意と申しますか、ナショナルコンセンサスと申しますか、そういうものを再確立するということが必要ではないかという気がするんです。 で、そして同時に思いますことは、バートン・ラッセルが非常に偉大なノンコンフォーミストだということを考えますと、同時に日本が現在安易な直接行動主義に陥ってはならないということを非常に強く痛感する次第です。バートン・ラッセルは生きて活動しているイギリスの実情というものと、そして日本の実情というものが違うんで、日本においては日本の風土にあった日本的な本当の意味における日本的な運動というものを展開すると、それがつまり私の考えではバートン・ラッセルは正しくする理解する言えんではないかという気がいたします。非常に雑白なことを申し上げています。ありがとうございました。